6、須坂市消防署オブセ文書からのお知らせ。夏本番を迎えます。熱中症を予防しましょう。高齢者や子どもは特に注意を。高齢者の熱中症予防ポイント。1、喉が渇かなくても水分補給。2、部屋の温度をこまめに測る。室温をほぼ28度 C 前後に保つようにしましょう。3、1日1回汗をかく運動をしましょう。運動習慣を身につければ、体温調整能力の老化を遅延できます。子どもの熱中症予防ポイント。1、顔色や汗のかき方を十分に観察しましょう。顔が赤くひどく汗をかいている場合には、深部体温、深い部分の体温がかなり上昇している可能性がありますので、涼しい環境で十分な休息を与えましょう。2、適切な飲水行動、水を飲む行動を習慣づけましょう。3、日頃から暑さに慣れさせましょう。4、適切な服装を選びましょう。幼児は服の選択や着脱のタイミングについて十分な知識がありません。保護者や周囲の大人の指導が必要です。ここには熱中症の症状と重症度の表があります。重症度、症状、処置方法の順にお伝えします。重症度1度、症状、手足がしびれる、めまい、立ちくらみがある、筋肉のこむら返りがある、痛い、気分が悪い、ぼーっとする。処置方法、涼しいところで休ませる、冷やした水分や塩分を補給する、誰かがついて見守り、良くならなければ病院へ。重症度2度、症状、頭がガンガンする、頭痛、吐き気がする、吐く、体がだるい、倦怠感、意識がなんとなくおかしい。処置方法、一度の処置に加え、衣服を緩め、体を積極的に冷やす。重症度3度、症状、意識がない、体が引きつける、痙攣、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない、体が熱い。処置方法、2度で水分、塩分を自分で取れないときや、3度の症状であればすぐに病院へ。表終わり。問い合わせ、須坂市消防署オブセ文書、電話026-247-5901。須坂市消防署オブセ文書からのお知らせを終わります。7、第20回オブセ音楽祭、オブセミュージックフェスティバル。3項目あります。1つ目は、東京バッハ合唱団オブセ公演。日時8月1日木曜日、14時開演。会場オブセミュージアム中島ちなみ館。出演、加賀美孝之テノール、田尻明葉ピアノ、ARS メンバー器楽アンサンブル、東京バッハ合唱団合唱斉唱、大村恵美子指揮。プログラム、 JS バッハ作曲、大村恵美子訳詞、カンタータ第109番第166番ほか。入場料1000円、入館料込み。2つ目は、ナインミューズクラシック2019。日時8月24日土曜日、16時開演。会場北斎ホール。プログラム、パセク&ポール、グレイテストショーマンメドレー、エンニオ・モリコーネ、ニューシネマ・パラダイス、加古隆、パリは燃えているか、ほか。チケット、前売り2500円、当日3000円。 3つ目はポルトガルギターとマンドリンデュオマリオネット&マリオネットマンドリンオーケストラ夏の宵のコンサートオブセへの道。日時8月31日土曜日16時開演。会場北斎ホール。出演マリオネットマリオネットマンドリンオーケストラオブセ女性コーラス特別出演。プログラム第1部デュオマリオネットステージ第2部マリオネットマンドリンオーケストラステージオブセ女性コーラスとマリオネットマンドリンオーケストラによる組曲オブセへの道。チケット前売り3,000円、当日3,500円。町内チケット取扱店あらオブセ、電話026-247-5050、オブセ文化観光協会電話026-214-6300、高井鉱山記念館電話026-247-4049、オブセミュージアム中島ちなみ館電話026-247-6111、問い合わせオブセ音楽祭実行委員会電話026-247-5050、教育委員会障害学習係電話026-214-9111。第20回オブセ音楽祭オブセミュージックフェスティバルを終わります。8農業委員会だより。オブセの大地に一番近い農家の皆さんへ。2項目あります。1項目目は農地パトロールを実施します。農地が適正に耕作されているか、また無許可で駐車場などになっている農地がないかなどといった状況を把握するため、農業委員会では農地パトロールを実施しています。今年も次の概要で計画しています。実施期間中は農業委員や農地利用最適化推進委員が巡回し、場合によって農地へ立ち入ったりお話を伺ったりしますが、ご理解とご協力をお願いします。期間7月31日水曜日から8月30日金曜日。対象オブセ町内すべての農地。2項目目、田や畑の適正な管理を。有給化した農地があると病害虫の発生繁茂の温床となったり、最近では有害鳥獣が入り込んで危険になったりと、周辺農地の耕作者にとって迷惑となるだけでなく、地域一体の問題になることもあります。農家の皆さんは農地の維持や果樹防除特保などに基づく適切な管理を引き続きお願いします。また周辺で同様の状況でお困りの人は農業委員会事務局までご一報ください。問い合わせ産業振興課農業振興係電話026-214-9104。農業委員会だよりを終わります。9オブセ6歳一の出展者とステージ出演者を募集します。オブセ6歳一を10月19日土曜日20日日曜日に開催します。また6次産業センターでは秋の味覚祭も開催されます。町の特産品農産物等の販売、鳳凰みこし、交流市町村物産市、コンサートなど多彩な内容です。まず、農産物等販売出店者を募集しています。町内の農産物特産品を販売しませんか？2日間の出店を原則とし、出店料は1テントあたり1万円、テント、電気500ワット、机に椅子5、8,500円、テント、机に椅子5、8,000円、テント、電気500ワット、6,000円、テントのみ、 ガスと別途です。机、椅子、電気の追加も可能です。次に、ステージ出演者を募集しています。個人でもグループでも参加できます。日頃の成果をこの機会に発表してみませんか。出演料は無料です。また、謝礼等はありません。申し込み、販売、出展、出演を希望する人は、8月16日金曜日までに産業振興課、産業政策係へお申し込みください。写真、テントが張られ、賑わっている6歳児の様子、写真終わり。問い合わせ、産業振興課、産業政策係、電話 026-214-9104。小布施6歳児の出展者とステージ出演者を募集します。を終わります。10、町図書テラスインフォメーション。4項目あります。1項目目は、テラスの学校を開催します。ワークショップ、テラスの学校の第2回目として、ブックカバー作りを開催します。私たちの身の回りには、デザインされたものが多くありますが、本はどのようにデザインされているのでしょうか。一緒に学びながら、お気に入りのブックカバーを作ってみませんか。皆さんのご参加をお待ちしております。日時、8月17日土曜日、13時30分から15時30分。場所、町図書テラス多目的室。講師、横山志保さん。デザイナー、参加費500円、持ち物、自分の好きな本、絵本もか、定員20人、小学生以上、申し込み、テラスカウンター、または電話でお申し込みください。2項目目、8月のテラス100選のテーマは、成長です。夏のイメージの一つに、植物がぐんぐん成長するってありませんか？ひまわりやアサガオ、クレマチスなど、思いっきり茎やつるを伸ばしています。植物のみならず、成長するには必要な条件がありますね。夏休み明けに子どもたちが成長したと感じるのは、普段体験しないことを体験したから。まずは行動ですね。本を探しにお越しください。3項目目。8月のお話し会。日時、内容の順にお伝えします。8月10日土曜日10時30分から、お父さんの読み聞かせ会。8月23日金曜日15時30分から、低学年のためのお話し会。8月24日土曜日10時30分から、お話し会。次に、今月の棚から一つかみ、テラスおすすめの本をご紹介します。1冊目は、里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理、生糖社編集部編、生糖社、梅、みかん、柿、ブルーベリーなど、人気の果樹を網羅、その数40種以上、ジャムもコンポートもお酒もジュースもこの一冊で OK。園芸ジャンルナンバーワンの果樹本です。2冊目は、ノーサイドゲーム、池井戸潤著、ダイヤモンド社、池井戸潤最新作、2019年7月放映、ドラマノーサイドゲーム、TBS 日曜劇場の原作、主演は大泉洋さん。経営戦略室から左遷された男が挑む。低迷ラグビー部を経済的に立て直せ。3冊目は、鬼のサラリーマン地獄の盆休み。富安洋子文、大島妙子絵、福音館書店。地獄勤めの鬼のお父ちゃん大奮闘の絵本第3弾。お盆になり、亡者たちの里帰りの日がやってきました。亡者のいない間の今日は、地獄も年に一度の大掃除です。何が起こるかな？ 4冊目は、なぜ心は病むのか、いつも不安な人の心理。アルフレッド・アドラー著、長谷川早苗役、高揚感。自殺願望、統合失調症、アルコール依存症などのケーススタディから探る神経症というもの。アドラーの名著、プロブレムス・オブ・ニューロシス、翻訳。町図書テラス、開館時間9時から20時。お盆中の開館時間は14日水曜、15日木曜、16日金曜日、9時から17時。8月の休館日、6日火曜日、13日火曜日、20日火曜日、27日火曜日。QR コードがあります。公式ホームページで最新情報をご覧いただけます。電話026-247-2747、ファックス026-247-4504。町図書テラソインフォメーションを終わります。11、学校園だより。幼稚園、保育園の先生たちが来てくれたよ。栗ヶ丘小学校1年生。6月11日火曜日は、1年生が年長さんの時にお世話になった幼稚園、保育園の先生たちが様子を見に来てくださる日でした。みんな朝からワクワクそわそわ。教室に懐かしい先生たちの姿が見えると、満面の笑みで手を振っていました。授業はどのクラスもひらがなの学習をしているところを見ていただきました。上手に書いているね。一生懸命書いているね。と褒めていただきました。わずかな時間ですが、先生たちを囲んでお話をしました。楽しかったことをお話ししたり、久しぶりにおんぶしてもらったりと、嬉しそうな子どもたちでした。ちょっと恥ずかしかったけれど、先生に会えて嬉しかったよ。先生、来てくれてありがとう。写真、園の先生を囲んで、1年生たちが楽しそうに話をしています。写真終わり。学校園だよりを終わります。12、人権教育心の輪、みんな笑顔。笑顔はひらがなで、それぞれ鍵括弧をつけて書かれています。栗ヶ丘小学校5年2組、小林里夫。私のクラスの学級目標は笑顔です。絵は笑顔いっぱい、がは頑張る力、おは思いっきりやるです。みんな学級目標をすごく頑張っています。休み時間に友達と教室で遊んだり、外で遊んだりしているとき、みんな笑顔いっぱいです。授業中はみんなノートを取ったり、友達と話し合いをしたり、真剣に先生の話を聞いたり、とても頑張っています。クラスマッチの時などは、練習を頑張って本番は思いっきりやります。みんな笑顔を頑張っています。他に私たちは2学期の目標として、1日を大切にというものを頑張っています。学び、清掃、係や児童会の仕事などを頑張ることや、1日1回いいことをするです。みんな目標に向かって頑張っています。私のクラスはとても仲がいいです。いろいろな人と仲良くできてとてもいいクラスです。あと何か選ぶときに、こんなのいいんじゃない?などアイデアを出してくれたりするのでとても嬉しいです。友達がいろいろ言ったりしてくれるのですごく楽しいです。もっと友達と仲良くしていきたいです。平成30年度人権童話教育の推進に関する入選作文。一部修正省略。学年は現在の学年。写真、小林里夫さんの顔写真があります。写真終わり。人権教育心の輪を終わります。13、一緒にどう。シリーズ192。 陶芸の会土商会。会の名は、名前はどうしようから決まったとのこと。物を作る遊び心がいっぱいの自由な楽しい集まりです。作るものも自由、作りたいものを作っています。食器、花器、オブジェ等、何でも OK。 色付けの釉薬、釉薬は自然釉。自分たちで先生の指導のもと、リンゴの木の灰などを使って作っています。とっても趣のあるいい色が出ます。講師は小布施町在住の佐藤先生。私たちの思いもよらない発想で作品がグレードアップ。ちょっとやってみようかなという方、1回500円で体験できます。ぜひ楽しんでみてください。講師佐藤圭一郎先生。作陶日、第2、第4土曜日、日曜日、時間10時から16時、場所、ふるさと創造館、窯、年1回から2回、会費月2000円、お問い合わせは公民館まで、電話026-214-9111、写真が2枚あります。1枚目は、土商会の9人の会員の集合写真。2枚目は土商会の会員たちが真剣にものづくりをしているところ。写真終わり。一緒にどうを終わります。14、小布施の時を見つめて、文書館だより、第64回。2013年平成25年4月に開館した小布施町文書館の収蔵品や取り組みを紹介します。大瀬神社の大鳥居建立。文書館に寄贈された写真の中に、今から80年前の1939年昭和14年5月に大瀬神社の大鳥居などが建立された際の記念写真があります。小布施小学校の特別教室等を寄贈されたことで有名な東町出身の関谷氷介氏の寄贈により、大瀬神社西側の参道に玉垣と御影石の大鳥居が建てられました。鳥居の建立工事は伊勢町の関谷常吉氏が請け負い、在籍の御影石は愛知県の岡崎市から運ばれたそうです。貨車で小布施駅まで運び、それからは馬による運送車で運びましたが、車に乗せるにも今のような重機はなく、人力によるチェーンブロックで吊り上げたと言われています。裏町、東町を中心とした地域の先人たちによると、大瀬神社の正門は裏町から入る北参道であると言われ、この玉垣と大鳥居が建立されたことにより、西側に正門が移ったと言われています。参考文献、大瀬神社の正門と裏町、久保田光彦。小布施100は第6週、小布施町郷土史の会、1993。大瀬神社の鳥居建立、関谷正幸。小布施100は第7週、小布施町郷土史の会、1997。写真が2枚あります。1枚目は、足場が組まれ鳥居の建立工事が行われている前で撮られた関係者の集合写真。2枚目は、大瀬神社鳥居等建立の記念写真。完成した鳥居の前で神主や大勢の羽織袴の関係者が並んでいます。いずれも昭和14年、大内家写真。写真終わり。小布施の時を見つめて、文書館だよりを終わります。15、文書館ワークショップを開催します。古文書等の資料や町の歴史について理解を深めていただくため、ワークショップを開催します。本町大島集落が、 近世の元和年間に千曲川対岸の美濃地郡から現在地へ移行し、満400年を迎えるにあたり、大島400年史が2月に発行されました。今回は、この編纂主筆を務められた小林信夫さんを講師に、地域史の刊行に携われた経験をもとに、大島400年史に紹介された新田開発に関わる島津文書、帳簿をはじめとする数々の資料に対する解説を交えながら、地域の歴史についてお話をしていただきます。受講料は無料、申し込みも不要です。どうぞお気軽にお出かけください。日時8月3日土曜日18時30分から20時。場所公民館3階講堂。テーマ、地域史の刊行について、大島400年史を中心に、講師郷土史家大島400年史編纂委員会編纂主筆小林信夫さん。写真、大島区民の崇敬を集める大島神社と御神木の欅の写真があります。写真終わり。問い合わせ文書館、電話 026-214-9114。文書館ワークショップを開催します。を終わります。16暮らしの情報。16-1豊岡ダム祭りを開催します。日時7月28日日曜日10時から14時。場所豊岡ダム上流公園。内容ダム探検、農産物販売、宝探しウォーク、和太鼓土笛の演奏、信州の名水翡翠、豊岡の穴水試飲、カブトムシの無料配布、夜間ライトアップ、7月26日金曜日から28日日曜日19時から22時。問い合わせ須坂建設事務所維持管理課、電話 026-245-1671。16-2、創業希望者向け相談窓口を開設します。商工会と連携し、創業に関する相談窓口を開設します。町内で新しい事業をしたい。創業に関する知識をつけたい。自分に合った創業までのステップを教えてほしい。開業後も悩みを相談したい。その他、創業に関する相談がありましたらご利用ください。相談員は、町産業振興課職員、商工会経営指導員、中小企業振興センターの創業ベンチャー推進員です。第1回8月2日金曜日19時から20時、第2回9月6日金曜日19時から20時、第3回10月4日金曜日19時から20時。場所公民館2階第1学習室。参加費無料。問い合わせ産業振興課商工振興係、電話 026-214-9104。 16-3 サマーランド無料入場券をご利用ください。町内の要保育園児、小中学生には、園や学校を通して無料入場券が1人10枚ずつ配布されています。町内にお住まいで、中学生以下の皆さんが無料入場券を受け取っていない世帯はご連絡ください。問い合わせ、スコー行政事務組合、電話 026-245-1173。16-4、停電情報を無料アプリで確認できます。中部電力では、スマートフォン利用者向けに新たに停電情報お知らせサービスを開始しました。お住まいの地域などを登録するだけで、停電復旧情報をプッシュ通知でお知らせいたします。また、画像送信が可能なチャット機能を使い、 電気のお困りごとを気軽に相談いただけます。QR コードにアクセスし、無料でアプリをダウンロードできます。ぜひこの機会にご利用ください。ここには Apple Store と Google Play の QR コードがあります。問い合わせ中部電力下部長野営業所、電話 0120-985-232、16-5、放送大学の10月入学生を募集しています。放送大学では10月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。テレビで授業を行っているだけでなく、学生はその授業をインターネットで好きな時間に受講することができます。資料を無料で差し上げますので、お気軽に放送大学長野学習センターへご請求ください。受講科目、心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の科目があり、1科目目から学ぶことができます。授業料、1科目につき1万1000円、入学金は別途。出願期限、第1回は8月31日土曜日、第2回は9月20日金曜日。その他、卒業すれば学士を取得できます。半年だけ在学することも可能です。全国に学習センター、サテライトスペースを設置しており、サークル活動などの学生の交流も行われています。問い合わせ、放送大学長野学習センター、電話 0266-58-2332、16-6、消防団に小型動力ポンプを配備しました。公益財団法人長野県市町村振興協会から宝くじの収益金を財源とする助成を受け、火災現場で初期消火に使用する小型動力ポンプを消防団第一分団第一部に配備しました。写真、ここには小型動力ポンプの写真があります。写真終わり。16-7、忘れないで8月の納付。町県民税2期、納期限は9月2日月曜日です。16-8、寄付のお礼。厚くお礼申し上げます。愛知県蟹江町、藤下正人様2万円。神奈川県藤沢市、矢島豊美様1万5000円。愛知県愛西市、福田智春様5万円。愛知県愛西市、福田よし子様3万5000円。東京都墨田区、船山信夫様1万5000円。東京都千代田区、竹内聡様3万5000円。東京都港区、鳴井達郎様1万円。17、戸籍の窓口。掲載は希望者のみ。17-1、出生、はじめまして。東町の平山水春さんと美希さんのお宅に千尋ちゃん。横町の関谷直隆さんと彩香さんのお宅にいつきちゃん。北岡の池田和馬さんと天音さんのお宅にそうちゃん。関町の阿藤日向さんと淳さんのお宅に小谷ちゃん。六川の持田亮さんと佐恵子さんのお宅に花ちゃん。飯田の宮本聡さんと舞ちゃんのお宅に高大ちゃん。17-2、結婚。伊勢町の唐沢優馬さんと長野市の金沢郁美さん。東町の金井瞳さんと中野市の内田茂樹さん。中町の伊藤なごみさんと 茨城県石岡市の熊岡博信さん、飯田の山浦義樹さんと須坂市の吉崎陽子さん、持ち合わせに17-3死亡、中扇の高橋淳二さん67歳、北岡の青木茂子さん83歳、飯田の船田初子さん92歳、東町の古川義江さん92歳、ご冥福をお祈りします。17-4、人の動き、7月1日現在と前月比の順にお伝えします。人口男5337人、マイナス7、女5652人、マイナス7、合計19,989人、マイナス14、世帯3850世帯、プラス6、戸籍の窓口を終わります。